それでは使徒の働きの5章を開いてください。使徒の働きの5章を開いてください。午前礼拝で1節から11節までを見ていきました。その続きになりますね。早速12節を見てみましょう。さて使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊にいたとあります。これまでもですね、聖霊が弟子たちに臨まれて以来ですね、人たちの手による多くの印と不思議が起こっていました。2章の43節で3000人がバプテスマを受けた後にもそう書いてあって、そして4章で宮で指導者たちがペテロとヨハネを捕らえた後、そして釈放された後に彼らがこの報告したらですね、その仲間は主の言葉を大胆に語らせてくださいと、そしてそういった後で4章の30節で御手を伸ばし彼らあなたの聖なるイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと、このようにしてこの一貫してですね、この書かれています。で、午前礼拝で見たようにそのような最中でアナニアとサッピラの事件が起こりました。偽って持ってきた代金がこれで全てだと偽って、その場で彼らは息絶えてしまったんですが、教会は清くこのことによって保たれたんですね。それでさらに多くの印と不思議が起こったというつながりになるんです。ですか？清さとこの大いなる技が関連していること、これがとても大事ですね。印や不思議で本当にすごいなと思ってそれを求めて、行く、中においての問題がですね、この清さという、もっと大事なことが置き去りに、されていって、しまっています。けれども今の宣教ですね、この世界における教会の状況を見ても印や不思議が起こっているところというのはこの本当に貧しい中にあるとか、本当に清さを求めてクリスチャンとして本当に真面目に本気で生きていこうと決めている人たちの中で起こっていたりですね、そういうことはね、往々にして報道があんまりされていないですね。報道があんまりされていません。なぜかと言ったら、なぜかと言ったらですね、そういうの目立つもんじゃないからです。でしばしばこうパフォーマンス的に、なんていうのかな、癒しの集会があってこう癒されました。その中で本物もあることでしょう、けれどもその中において、ごまかしもあったりですね、あとお金稼ぎみたいなものも起こっちゃったりとですね、お金が集まってきてですね、そういうことになりやすいですけれども、この本当のこの奇跡の働きというのが清さの中で起こってきているということなんですね。でアナニアとサッピラが取り除かれたことによって、本当の意味でここで皆は心を一つにしてというふうにまた一つになることができているわけなんですね。偽善があると欺きがあると一致は望めませんですね。けれどもここで、その彼らの中で真実に生きようとしている人たちの中で一致が与えられました。そしてソロモンの回廊というのが覚えてますか？足が効かない人が立ち上がった後でペテロとヨハネが、このその集まってきた人たちに福音を語ったのもソロモンの回廊で、おそらくそこが定期的に集まるような場所になっていたと考えられますね。で13節14節を見てください。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。 そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になったということなんですね。この主の力ある働きを見ていて、または心を一つにしていた、それを見ていてですね、彼らこの興味を持っている人たち、少し関心のある人たちは、この仲間には加わろうとしなかったけれども尊敬をしていたということなんですね。これはね、なんていうのかな、軽々しい気持ちで仲間になってはいけないなっていうのはあるんですよ。ある良い意味で、こう恐れを持っている、畏敬を持っているという、ことなんですね。で、実際にこの人々、この信じる人々も増えていたんだから、主に捧げる決断をした人たちも、この大勢出てきているんですね。で、しばしばこの伝道するとか未信者の人たちが来てほしいとかっていう思いが前面に出てしまって、でそれは全然悪くないことで、本当に神様が望まれていることなんですけれども、それでなんかこの神様の厳しい取り扱いについては語らないでおこうとかね、まあ、そういうこのものがあります。でもここでよく見るように、この仲間に加わらない人も尊敬していたって、この恐れを抱いていたっていう、このような清い存在なんだということが分かる中で、人々が救われていっているわけなんですね。そして15節、そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒されたということで、さらに大きな働きに発展しています。まさにイエス様が行われていることに近いことが起こっています。覚えてますか？イエス様がヤイル、どこだっけな、ヤルの娘かな、ヤルの家行く途中で長血を患う女がいて、この衣の房にでも触れれば癒されると信じて、その場で癒されたんですね。で、ここでは影が触れてくれさえすれば、ペテロの、それによって病人が癒されると信じて、彼らは連れてきた神殿や寝床に、このなんていうの、この並べてったって、なんかどういう光景だったのかね、なんかちょっと想像したいっていうかね。ペテロが大通りだよね、こうペテロが歩きそうなところを選んで、そしてこうザーッと並んでんだよね、すごいよね。そういう光景が見ることができた。で、ここを見ると必ず私たちの頭のインプット、頭の中では、あ、ペテロに相当の力が与えられたんだなっていうふうに思うじゃないですか。けれどもペテロは足苗を起き上がらせた時に、私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかと言って、そうではないと否定したのを思い出してください。何ですか？イエスによって与えられる信仰がこの人を立たせたのですとペテロは答えて、先ほどの長血を患う女の方も、なんで癒しを受けたかって言ったら、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのですと、娘の方、つまり長血を患う女の方に信仰が、この与えられて信仰を働かせたわけなんですね。で、このような信仰と神様の御心とのコンビネーションによって実際の技が行われていくわけなんです。私たちはとかく漠然と、この何ていうのかな、これを俺は信じていますということははっきりと言えます、クリスチャンとしてですね。このマグダラのマリアじゃなくて、マリアと、マルタの方がですね、ラザロの死について、彼が終わりの日にはよみがえることを信じていますというふうにはっきりと言ったけれども、私が命なのです、 このよみがえりなのですと言って、そしてその今死んでいるこのラザロについてよみがえるということをはっきりと言っているわけなんです。はい。でですね、この癒されるということが神様のありがとうございます神様の力が働いているんですけど、そこには数多くの信じるというその何て言うかな、信仰を働かせてるっていうかですね、それが強いんですね。ですか。でイエス様がね、貧しい人は幸いです、神の国はあなた方のものだからですということをね、この言われました。もう一回言いますよ。貧しい人は幸いです、神の国はあなた方のものだからですと。なんで貧しいことが幸いなのかということをね、考えてみてください。それはね、信仰を働かせる余地が多くなるからです。神により頼むことがしやすいからなんです。私たちがあまりにも当たり前に思っている医療技術、医療制度で、この病気については病院に行ったら、生存する確率が 95% 以上のようなものですね。当時は何もなかったんですよ。今では何でもない病気がこの死に値する、死に至る病ということがいくらでもあった。あと医療制度についても、全ての人が医療を受けることができるわけじゃなくて、今はね、この特に日本は、国民保険制度または社会保険制度というものがあって、それで、まんべんなく医療 の, あの結構ねいいレベルの医療までね、受けることが許されているわけじゃないですか。けれども必ずしも世界の各地でそういうことではないわけなんです。よろしいですか。これとても大事なんですね。私がやっぱり皆さんにいろんなことでご紹介をしている、その世界におけるキリスト教、そしてその世界におけるキリスト教と私たちっていうのはね、関連してるっていうか、一つの体なんですよ。だからね、私たちに起こらないっていう話ではなくて、けれどもね、例えばエジプトのカイロの郊外にあるスラム街、そこはね、ゴミの町って言われてるのかな、このゴミの収集で生計を立てている町なんですね。でクリスチャンたちが多いんですよ、そこに。そこに洞窟教会っていうのがあって、ものすごい人数が集まって半分野外になってる教会ですね。コプト教会って言って、全然プロテスタントでもなんでも昔からある教派ですけれども、でそこで例えば小さな子供が車にひかれて頭が変形しているというね、もう一回言いますよ、子供の頭が変形しちゃったんですよ。医療関係者の人だったら、あ、もう無理ですねとなりますよね。もう脳死しているのは確実だと。で死んでたんですよ。必死になって祈りました。癒されたんです。でこれがもうごく一部なんです。でこういう話で、これね、小のようにする問題じゃないんですよ。もう本当に貧しくてどうしようもなくて無名で、その祈った人も無名でですよ。で知られなくて、あえてそういうその話をこう調べたジャーナリストみたいなアメリカ人の人がね、ジャーナリストじゃないんですけども、そしてこう本にあえて書いてるからね、あ、そんなことがあったんだってなるじゃないですか。ですよね。これが貧しい人は幸いです。で今私たちが聖書を読むときって、こうやって寝床とか、あとは何だっけ、 この、ね、寝床と寝台、あ、そうだね、寝床と寝台をこう並べてるみたいな状況ってなんかあんまり想像ができないですよね。病院行けばいいじゃんって、実際病院行ったら高度な医療技術がありますから治るんですよ。けれども彼らは決してそうではなく、その癒しを受けるということは救いを受けるということともうほとんど同じで、そこで神を彼らは体験していったわけなんですね。そしてここで注目していただきたいのは、エルサレム付近の町々から大勢の人々がやってきたという話になっています。だからイエス様が言われた、あなた方は聖霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアといって、エルサレムの付近というのはユダヤ地方のことですですね、そこから人々が集まってきたということで、イエス様の言葉が次の段階に入っている、次にイエス様の言葉が実現してっているわけなんですね。17節、そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置所に入れたということですが、4章の2節によりますと、サドカイ派の人たちがイエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ちって書いてあるんですね。でここでは妬みに燃えて立ち上がるです。もう反証することができない、彼らを否定することが全くできないので妬みに燃え上がったんです。で思い出してください、イエス様を殺したのも妬みでした。ピラトがバルナバじゃなくて、バラバ、ね、バラバとこのキリストと呼ばれるイエスどちらなのかって言ったら、バラバを釈放しろと、妬み、でこう書いてますね、ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると。妬みというのは人を殺す、血を流したいと思うほどのものなんだっていうことを知っていく必要がありますね。流血の罪に発展するものでありますが、自分がどれだけ大きな罪を神に対して犯しているかということですね。でね、妬みってまるで自分とレベルが違う、程度が違う人には抱くことはありません。10億円のお金を持っている人に妬みは抱かないんですね。羨ましいなってのありますよ。でも自分の給料が20万円で、そしていつも一緒にいる仲間がこのどんどんどんどんお金を儲けてって25万円になりましたって言うと激しく妬んじゃうんですよ。サドカイ派の人たちにとっては神殿というのは自分たちの管轄の中なんです。その神殿の敷地の中でどんどんイエス様を信じる人が起きていって、その影響力が自分たちの持っている影響、民に対する影響力よりもこの上がったということを感じたので妬みに燃えたんですね。でこれは決して彼らだけの話ではなくて、キリストの弟子たち、イエス様の弟子たちにも以前あったんです。覚えてますかね、ヨハネがですね、先生あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました、その人が私たちについてこなかったからですと、マルコの9章の38節に書いてあって、でイエス様はですね、やめさせてはいけません、私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません、私たちに反対しない人は私たちの味方ですとこのように言われたわけです。でこの弟子たちはイエス様の権威が与えられて、そしてこう使わされたところで皆を使うと、イエス様の名によって悪霊を追い出したら悪霊が出てたんですよ。そしてイエス様のお供をしていたんだけど、イエス様のお供をしていなかった人たちが同じようにイエス様の名前を使って悪霊を追い出していたので、だからヨハネは妬んだんです。けれども私たちは、私たち以外の人たちで何か、または私の中でもそうですけれども、 誰かが主に用いられた、誰かが主に祝福されている、そしたら共に喜びたいですよね。一緒に喜びたい、ね、第一コリントの12章には26節には、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと。共に喜びたいですよね。で、今ここで人たちは公の留置所に入れられています。あの4章にできたペテロとヨハネが神殿の敷地にある留置所に入れられていたみたいですけど、ここでは公、このユダヤ人にとっての公の、ね、留置所があったですね。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。主の使いによるプリズンブレイク、脱獄ですね。今ニヤッと笑ってくれた人はですね、このビデオシリーズ、ドラマシリーズがあるんですね。プリズンブレイクっていうのがですね、アメリカでね、主の使いがやりました。でね、これ1回限りじゃないんですね。この使徒の働きの12章でも、ペテロがヘロデ・アグリッパ1世によって捕らえられて、もう本当に殺される予定だったんですけれども、主の使いがやってきて、そして牢屋から出ていくように導いたわけなんです。で、ですね、あの中国の教会の、まあ、あのその証言ですね、天国の人っていうふうに訳されているあの本がね、日本にもありますけれども、その中に家の、教会の指導者がですね、あのこのやはり、なぜかわからないけれども、示されたから出ていきなさいって出ていったら全部戸が開いてたんですね。何重にもあるこの監視なんだけども、なぜか戸が開いてて外に出ることができたという証が書かれています。で、ここで大事なのは、主の使いがね、この命の言葉を全て語りなさいってこう言ったんですね。このいろんな印不思議が起こりますけれども、あのこれまで見てきた中で、あの足苗が立ち上がったということが、イエス様がよみがえった、これギリシャ語がね、同じっていうか、この同じ系列か、同じかな、同じなんですよ。立ち上がるっていうことが、イエス様がよみがえったことの証拠になってたんですね。イエス様がよみがえったってことを表す証になって、でここもそうなんですね。この閉じ込められていた、縛られていた人が解き放たれるっていうことを、ペテロはこう言いました。2章の24節で、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったのですと。だから死というものが私たちをこの牢獄の中に入れられて縛られているように離して、その中に閉じこもっていることはありえないと、この解き放ったと、それでよみがえったということを、物理的にその牢屋の中にいるところから、この解き放たれたというところで証を立てている。イエスは生きておられるという証をこのように立てています。で、興味深いことにパウロはですね、物理的にね、あの牢屋から出れなかった時でもこう言ってるんですね。第二テモテの2章の9節で、この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていませんと。素晴らしいですね。自分は犯罪者のようにしてつながれているけれど、神の言葉はつながれていません。このようにしてイエス様が生きていることを証ししてきました。で、命の言葉をってこう言ってるんです。命の言葉を、命なんですね。イエス様の言葉は、神の言葉は命であって、単なる信条ではないんです。で、私たちのキリスト教会はですね、この信条というものをとても大事にしてきました。あのうちの教会では唱えませんけれども、多くの教会で使徒信条というのを唱えるんですね。ですね。で、そこに根本的な、この聖書に書いてある教えをまとめた、コンパクトにまとめているものがあって、でその後にニケア信条とかですね、いろんな信条がこの公会議、公の会議と言われるもので行われていって、そしてプロテスタントが始まってからもいろんな信条が与えられています。で、私たちがこのバプテスマを受けるときに、それを見て、そういうすごく、なんていうのかな、短いのはイエスは主ですという告白ですね。イエスは主で、そしてイエスは神の子キリストである。 で、そしてどんどん増やしていけばいいんですよ。こうやって信条があるわけですよ。けれどもですね、これとっても大事なんです。とても大事であると同時に、それを唱えさえすれば大丈夫だっていうことでは全然ないんですね。命なんです。命の言葉なんです。だからこの言葉を聞いて信じて従っている人たちは見事に変わっていくんです。イエス様が生きていること、死んでいたのによみがえったということを明らかにしていく形で、人その人が変わっていくことをね、ここで教えているわけなんですね。で、21節、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を招集し、使徒たちを引き出して来させるために人を牢獄に使わした。ところが下役たちが行ってみると牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると中には誰もいませんでした。あれね、さっきなんか見つかりは戸を開けたって書いたんですけど、こっちはね鍵がかかってるってね。で、宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと人たちのことで当惑したと。ねえ、最高法院、このサンヘドリンを、この招集したところがですね、彼らがいなかったんですよ。彼らは人たちを恥ずかしめようとしていますけれども、そういう悪を行う人たちがむしろ恥ずかしめを受けるんですね。悪を行う人がその悪を持って報われてるんですよ。考えてみてくださいよ。当惑したって書いてるけど、閉じ込めたのにいないんですよ。恥ずかしったらあれはしないね。逆に自分たちがやろうとしていることが自分たちに降りかかってきてるんです。そしてそこへある人がやってきて、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきたが手荒なことをしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたからであると。見つかりによって出てきた、救われたってすごいんですけども、見つかりに命じられたように宮に戻って御言葉を伝えるってもっとすごくないですか。自分がそこで捕らえられるんですよ、ね、絶対にまた捕らえられるって分かるようなところに戻って言ってるんですよね。目に見えてるんです。しかし彼らの頭ではもう主の御心を果たす、使命を果たす、御言葉を伝えるっていうことでいっぱいだったので、そういう危険を顧みずに戻ってったんです。似たような話が続きます。パウロがリステラという町で、人々が煽られた結果、パウロに石を投げつけたんです。で、石を投げつけたら死人のようになってしまったって書いたんです。死んでしまったと思ったんです。町から引きずり出されて、そのまま放っておかれて、弟子たちが見ているところでむくっと起き上がったんですよ、パウロは。これすごいことでしょ。すごいんだけど、もっとすごいのは町に戻ったんです。またやられるじゃん。石で打たれるかもしれないじゃないですか。けれども戻って神の言葉を伝えるっていうことを行ってったんです。これが何ていうのかな、ここで起こっているこの人たちにある何ていうの、あまりにも攻撃的なまでの全身性っていうのかな、神の言葉、聖霊の力によってイエス様が言われているように福音を伝えてって、全世界にしかもですね伝えていくという全身性であります。もう私が頭で思い浮かぶのが、戦争映画の中でですね、このドイツ兵がボーッとこれ撃ってくるんですけれども、一人の優秀な兵士はですね、みんななんか下がっちゃってるところで、その兵士をなんかペッペッペッとか避けながらですね、前に進んでって、あまりにも早く進んでいくから、みんな敵が信じられなくて撃ててないんですよ。 って言う、嘘でしょって、こんなとこ来るのみたいな感じで、想定外だったので打ってないんですよね。でクリスチャン生活ってある意味でこんな感じですね。打たれてるんだけどあれっていう感じで前に進んでいく。なので困難があったから御心じゃないなんていう愚かなことを考えないでください。今日もね、先ほども証がありました。人がいなくなっちゃった、探して礼拝にもね来れなくなっちゃった午前に。けれどもその間に一人に伝えてるんですよ福音を。困難が起こったり不都合なことが起こるっていうことは、なんかもう御心じゃないとか、なんか違うとか、サタンがやってるとか、そういうんじゃないんですよね。前進をしていく。その自分の命が救われるか救われないかって話を聞いて、主の御心を行うか行わないかに集中すべきですね。そして彼らが人たちを連れてきて最高法位の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしているという、この、連れてこられてですね、この最高法位の中に入れられて、まずね、あの名によってってね、この人たちなんかやだな、こういう人嫌いね僕ねイエスの名って言わないんですよ。もう何としてでも関わらないっていう、ね、そういう態度ですね。でも次の避難がもう誇り高き避難ですね。お前たちはエルサレムの中に自分たちの教えを広めてしまった。イエス様なんて言われました。聖霊があなた方の上に臨まれると力を受けてエルサレム書いてあるでしょ。実現したんですよ。エルサレムにいっぱいにしちゃったんですよ、イエス様の教えを。素晴らしいですね。素晴らしいです。神の教、教会の証の力がこの世に現れていったっていうことですね。そしてペテ、彼らはペテロが自分たちに向かって、このイエス様が十字架刑に処せられたことを彼らの責任としていることに気づいたんですね。だからあなた方が十字架につけたっていうのは聞いたんですよ。けれどもここでなんで責任なすりつけるんだってこう言ってるんですが、もう彼らは分かってないというか嘘ついてるね。覚えてます、イエス様が十字架につけられるにあたってピラトが何にもないじゃないかと、この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよいと言った時に、その人の血は私たちは私たちの子供の上にってこう叫んだんですよ。言ってるのになんで今ここでね、血の責任はないってなすりつけようとするのかと。ペテロの狙いのはここで議論してません。お前は嘘だとかね、嘘つきとかってやってないね。そうではなくて福音を伝えてます。次ですね、29節。しかしペテロと人たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私はこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人ですと。このようにしてペテロと人たちがあまりにも的確に端的に宣言をしています。まず一つ目が、人に従うより神に従うこと、従うべきですと。でこれも前回もペテロとヨハネが話した時にね、この人に従うこと、聞き従うことは神に従うより、ね、人に聞き従って、神の前にそれで正しいことをされているかどうかよく考えてみてくださいとこうペテロが言いました。今もこう同じことを言ってます。で権威というのは神から与えられてますけれども、もしその権威がこの神の命令に聞き従わないということを命じてくるのであれば、神に従うべきなんだということです。そして二つ目がですね、あなた方が気にかけて殺したって言ったよね責任なすりつけてってね言ってきたけど、もう完全無視ですよ、そんな言ってる言葉に対して。 あなた方が木にかけて殺したんだと。でここで木っていう言葉が使われています。で多くの箇所で十字架もあるんだけど木っていうふうにしか言っていない場合もあります。当時のこう十字架刑って、この盾木っていうのはですね、しばしばね、実際のオリーブの木使ってる場合もありました。そこに横木をつけてガンガン打ってですね。だからこの木っていう言葉でもいいんですね。エホバの証人はね、こういうふうに書いてるから十字架じゃなかったんだとか何だかって言ってますけどローマの十字架刑でありました。でそこで、でも木っていうとユダヤ人のピーンとくる箇所があるんです。それが申命記の21の23節で、木にかけられたものは神に呪われたものだからですって書いてある。だから神の呪いをあなた方はこの聖なる方、正しい方に対して行ったんだという非難をしているんですね。で第3に、しかしイエスを神がよみがえらせたと。今ここでサンヘドリにいるサドカイ派の多くは、これで怒ってるんですね。で第4に、イスラエルが悔い改め、それによって罪の許しを得ることができるんだよと。だからペテロはここで非難してるっていうことではなくて福音を語ってるんですね。あなた方が悔い改めたら、神に立ち返ったら罪を許しを受けるんですよと。第5に、イエス様が救い主となって神の右の座についてるとですね。右の座について、全ての権威、全ての主権、全ての何勝るながイエス様が今与えられているんだと。で最後に第7に、この彼らがこのことの証人ですよと。興味深いことに聖霊も証人だって言ってるんですね。自分たちの証言と聖霊による証言と分けているんですね。彼らは実際に見たんです。十字架刑にユダヤ人たちがけしかけたのを見たでしょ。そしてよみがえったことも目撃しました。天に上げられて、天に昇られたことも彼らは途中まで見たんです。で私たち証人だよと。でもそれだけでは足りないんですね。聖霊による証言と言ってます。でこれはね、これはもう神の霊によって、そして直接この方がイエス・キリストなんだ、キリストなんだこの方はと、こう明らかにする働きというのは聖霊なんです。不思議や印があります。そしてあとは内的な証拠っていうんですか、私たちの心の中でそうだ、イエスがキリストだとこう与えられるのは聖霊の働きなんです。第一ヨハネの4章の13節に、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることが分かります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見てその証をしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。だから聖霊がこの御子が世の救い主だということを分からせるということなんですね。どうです皆さん。私はね、やっぱり、この何人かの方々がここでね、イエス様を信じて受け入れて、そしてイエス様どうですかと、救い主ですかって言ったら、はいって答えるときに、その瞬間があるんですよ。イエスは確かに私の救い主だと、こう特になんか説得されたわけでもなくて、そうだってこう分かるときあるでしょ。でこれは内的な証拠です。聖霊が与えられる証人です。同時にさっき言ったように、この目に見える形で不思議や印というのもあるし、この2つの証言で、ユダヤ人はとってもね、このね、自分あの証言をね2つ以上持ってこようとします。で理由は何かって言ったら、申命記に2人や3人の証言があって初めて事実と確認されると書いてあるんです。だから自分たちだけが勝手に言い出しっぺしてるんじゃなくて、聖霊も証人として立っておられますよと言って、2人の証人をこう連れてきてる、2手って言うのかな、2グループで。これを聞いて彼らは怒り狂い、人たちを殺そうと考えた。怒り狂ったってあるんです。でここの文字通りの直訳、なんでこれ直訳にしないのかなと思うんだけど、ノコギリで引き切られるって意味なんです。心がカーッカリカリカリってノコギリで引き切られるという意味で、 ちょっと違うんですよ。2章の37節にはあのバプテスマを結果的に受けるねユダヤ人たちはね、ペテロの説教を聞いて心が刺されたって書いてます。刺された、これも聖霊の働きです。でその刺されて罪の自覚を与えられて悔い改めるじゃないですか。これによって救われて罪の許しを得るわけです。ところがここではそれでも悔い改めるつもりがないんですよ。だから刺されただけじゃなくてもう切られてっちゃうね、ノコギリで。でこれが後で出てきます。あのステパノ7章でね、ステパノが説教終わるとやっぱりこの心でノコギリっていうかそれが出てきて、で彼らは怒り狂ってもう叫び声を上げてわめく声を上げて、ステパノに石投げをするんですよ。石打ちにして彼を殺すんですね。こうやって神のこの聖霊の証に対して悔い改めることもできれば、こうやって怒り狂ってですね、あの迫害し、あるいは殺すとか、そういうふうにもなるんだということです。34節、ところが神全体でに尊敬されている立法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。ここでサンヘドリンの空気を変える重要な人物が現れます。ガマリエルです。でパリサイ人なんです。今まで使徒の働きではサドカイ人でしょ。福音書ってパリサイ人多いじゃないですか。パリサイ人と律法学者ってね。だけど使徒の働きだとサドカイ人が前面に出てくるんです。なんでか分かりますか。死者の復活を信じてないのにイエスを霊に挙げて死者の復活を話してるから。でもここでパリサイ人が出てきました。パリサイ派の見方をガマリエルは結構反映させているような意見をこれから述べていきます。なんでかっていうと、彼らは目に見えないものを信じているからです。御使いを信じているし、死後の世界を信じているし、ということで不思議や印が起こっているのを見て、これはイエスの復活を神からのものかもしれないと、それを信じるところまで言ってないんですよ。でももしかしたら神からのものかもしれないという判断に至ってるんですね。ちなみにこのガマリエルは、一般の文献、聖書以外の文献にも出てくる人物です。非常に高名なラビ、尊敬されていた学者、律法学者でありました。で使徒の働きの22章の3節で、なんとあのパウロがガマリエルの元で学んだんです。そしてそのパウロが改心した後は、パリサイ派であるから私は死者が復活するのは当然のことであると信じて、それでイエスがよみがえるということを論証していくんですね。で36節、先頃テウダが立ち上がって自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも散らされてしまいました。ということで、イエス様が、告発された時っていうのは反逆罪、その自分が王であると言ってローマのカエサルに背いているということで反逆罪として、あのイエス様は、この十字架につけられたんですね。でこれは事実ではないんですよ。この世のものじゃないから、イエス様は神の国っていうのは、イエス様の国っていうのはこの世のものじゃないから事実ではないんですけども、その罪で、この、十字架につけられた。で当時そういう人たちが実際にいたんですね。バラバもそうですよ。バラモもそう扇動して人を殺してったという人なんですよね。 で今ここで言っているこのテウダっていう人ね、これね出てこないんですね、他に文献が。でもガリラヤ人のユダは出てきます。紀元の 6年に、こうやってあの税金を、反対する運動ですね、熱心党にどんどんこれ受け継がれていくんですけれども、あのイエス様の時でさえがあの納税することはローマに納税することは立法にかなっているかどうかって聞いたほどで、ユダヤ人はローマを憎んでました。そしてその象徴となってたのが納税だったんですね、徴税だったんですね。でそれで反乱を起こしたんだけど、結局跡形もなくなったよねってこう言ってるのね。でここがガマリエルが言いたいことなんですよ。で次に、そこで今私はあなた方に申し上げたい、この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもし神から出たものでなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものとなってしまいます、ということで、彼は信仰を持ったわけでは全然ないんですが、理にかなったことは言っていますよね。神からのものでなかったら自滅するよと。しかしもしかして神からのものであったらどんなに反対したって自滅しないよって。であなたたち自身が神に敵対するものとなってしまう、もしこれ神からのものだったらと。今私は分からないけれども、もし神からのものだったらあなたたちが敵対してるかもしれないよと、こう言っているんですね。でこの場所にもしかしたらパウロがいたかもしれません。パウロはサンヘドリンの議員の一人でした。でガマリエルの下で動いてました。でもパウロは徹底的な迫害者に回りました。あのステパノね、で次回見ていくステパノの事件の時にパウロがそこにいたんですね。石打ちをしている時にパウロはそこにいたんです。同意してたんです。けれども迫害をしている最中、真っ最中にイエス様に会って彼は改心しましたが、ずっと後にイエス様からこう言われているのをね明かすんですよ。26章の14節で、使徒の働き、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。あの牛がねこう濃厚してる時にこのなんだっけ、くびき、これなんか嫌なんですよ。いずいんで、いずいってなんだ、日本いつも東北弁なんだけど、ここもうなんか嫌なんですよ、ここにあるのが。で嫌だって言ってね、こうクラッとこう切る。でこれ突き棒っていうのがあって、でそれにね当たるんですよ、足が痛いのっていう話。パウロは明確に神からのものなんじゃねえのっていうのがねあったの。なのに強烈に否定してたんですね。むしろ迫害してたんです。むしろもうこれは真実だって証が両親にされちゃったから、自分の両親に、心の中の両親にされちゃったから、だからこそ強烈な迫害へと迫害を行って、まあ、いたというね、ことになります。で、39節の後半、金たちは彼の意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放をしたと。だからガマリエルの意見には聞いたんですけど納得はしない。だからイエスの名によって絶対に語ってはいけないと命じて、でも鞭打ってます。で聖書の中に鞭結構出てくるじゃないですか。でローマの鞭は結構私たちね知ってます。なんか何だっけ、骨のかけらとかさ、あとはなんかガラスの破片とか鉛とか入ってて、で無制限にこう打つんですよ。でその時に肉が引きちぎられるってあるじゃないですか。でもそれではないんです。ここではユダヤ人たちが持っているもので、でそれは申命記の25章の3節で、40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけないと書いてあるんですよ。で牛の皮で作られた鞭らしいんですね。で彼らの掟の中で、40回まではいいがって立法には書いてあるんだけど、間違ってね、勢い余って41回打ったらまずいから立法破っちゃいけないから、まあ、1回分減らして39回にしてるんですよ。でこれが彼らが受けていた鞭、まあ痛いよ。なんかローマよりは軽いけどやっぱり痛いよね。過酷な仕打ちです。でここで恥ずかしめっていう言葉がね次に出てきます。大事ですね。 単に痛いっていうだけじゃないんですね。恥ずかしめを受ける、メンツを崩される、そういう意味合いがあります。で、人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。そして毎日家や家々でイエスがキリストであることを教え述べ伝えることをやめなかったと、なんと彼らは喜んでます。でも嬉しかったでしょうね。なんでかって言ったら、イエス様を愛してました。そしてイエス様に最後まで死ぬまでついていきたいと思いながらも見捨ててしまいました。けれども今聖霊の力が与えられて、イエス様の願われていることを行って、それゆえにイエス様と同じように苦しみを受ける、主人に従っていることが弟子にとって嬉しいじゃないですか。だからこの方 のために恥ずかしみを受けるということは勲章であるということを彼らは分かったんです。そうですよね、地の塩もそうです。塩気がなかったらね、役に立たないんですよ。イエス様に従っていると言いながらね、なんか全然イエス様の栄養のためになんか動いてないっていう、何か嫌な目にあってもね、イエス様のために受けているってはっきり分かったら、これは栄養のことですよ。喜んでます。で、それはペテロがね、第一のペテロでも罪を犯して打ち叩かれたら何の意味もないと、ね、ただ悲しむべきことだけども、もし御心を行ってね、鞭打たれてるっていうか、その苦しみを受けるんだったらば、それは御心にかなったことだからって、栄光の御霊があなた方にとどまってるよってこう励ましてます。で、イエス様が言われた言葉の通りです。三条の水訓の8番目は何ですか。何々が幸いって言ってますか。最後のところ、まず心の貧しいものは幸いですから始まるじゃないですか。悲しいものは幸いです。義のために迫害されるものは幸いですって言ってるんです。そして続けて、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。大いに喜びなさいとあります。で、迫害を受けたことについて、受けることについて、私たちクリスチャンだといつもなんとなく考えますよね。イエス様おっしゃってるからこうやって、でも俺実際に受けたらどうなのかなってあるじゃない。で、僕が思い出すのは、その街道に連れて行かれた時にどう語るべきか、心配しないでなさい、聖霊がその場でね与えてくださるよ言葉をって、それと似てると思いますね。その場になったらですね、神が与えてくださる力です。神が与えてくださる力、まあ、それまでは訓練を受けてます。ちょっと悪口言われたとかね、ちょっとした迫害、プチ迫害あれでしょ、プチ迫害。職場だからイエスの話したらさ、もうシカトされるとかさ、分かんないけど、そして最後に毎日ですよ、毎日。教会は週に1回行くところ、ね、決めつけないでください。初代教会は毎日でした。そして次に宮や家々ってあります。彼らの共通の活動場所が宮であった、神殿であったわけですね。まあ伝道の意味をかなり含めてるでしょう。そのまだ信仰を持っていないユダヤ人たちがそこを歩いてますから。家々ってありますですね。で、他の聖書の箇所を見ると、街道、集会とか街道とか、その街道も使った形跡があり、実際の文献でも街道を使った形跡っていうのはあるんです。でもまあ大体使える、その家々っていうのはもう本当にすぐに使える場所じゃないですか。それで家で、このやっていましたですね。でね、このね、場所にこだわる教えがあるんですよ。今家の教会運動っていうのがあるんです。家でやることこそが 初代教会に習ったって言ってんだけど、実際は違います。家でもやってましたけど、それは場所がそこにあるからですよ。家でやるからいいっていう話じゃないです。でもないときは家でやります。そこでもできるよと、教会は潰されないよっていう証にもなるし。で、あと大事なのは最後に、イエスがキリストであることを教えて述べ伝えるって書いてます。これなんかさらっと読むとね終わっちゃいますけれども、教えるっていう行為と述べ伝えるっていう行為が違うんですね。教えるっていうのは説明して知識を持っている人がより持ってない人に渡していくわけです。これが教えるです。でこれによって特に信仰を持っている人が立て上げられていきます。で述べ伝えるっていうのは宣言するみたいな感じもあります。で宣言でね、分かりやすく言うと、なんていうのかな、ちょっとあんまり庶民的というか人間的で申し訳ないけどね、選挙の時に選挙カー乗ってね、私は何だろう、何でもいいけどさ、誰か政治家の名前でね、まあ、誰かの政治家の名前言っちゃうとなんか政治っぽくなっちゃうから嫌なんだけど、連呼するじゃないですか、叫ぶじゃないですか。であそこで一生懸命考えてね、議論じゃないんですよ、あれはもう宣言してるんですよ、一方的に。で王からのお達しということで宣言するんです。そう、議論の余地じゃないんですよ。でこれが未信者の人とかに、まあ、さっきもパウロがそれ、パウロじゃない、ペテロがね、サンヘドリンでそれやったんですよ、ね、それ議論じゃないんですよ、真理を宣言するんです。これ皆さんね、本当にね、やってみてください。真理を宣言するんです。イエスはよみがえったんです。イエスは十字架につけられたんです。あなたの罪のためにつけられたんですと言えばいいんですよ。いや私はまだなんか聖書よく知らないからね、そうじゃないね、宣言するんで、宣言ほら、なんだっけ、ウグイス嬢もこれやるでしょ、これお願いします投票してくださいって、そのウグイス嬢の人政治が学校行った、そうなんか何だか塾とか何だかって行ってないでしょ。でもやってるじゃないか、よろしくお願いします、よろしくお願いしますって宣言なんですよ。でそこにそういうことを行っていく。だからこれが彼らはなんかある時には宣言をし述べ伝えて、ある時には教えていくという働きを家々やまた宮において行っていったということになります。いやーすごいですね、第一段階を終えたっていう感じです。この5章まで来て、まあ6章もそうかな、でもね、エルサレムからちょっとはみ出しちゃってるんです。今ユダヤの地域に行ってるんです。で1章の8節のイエス様の約束を見ると、次に何て書いてますか、ユダヤ、サマリアでしょ、次サマリアに行く前段階が起こります。でその時に、これ予告編ですよ、予告編、その時に用いられるのがこの配給の何だか不平等とか何かで、結局ギリシャ語を話すユダヤ人っていうの、これはねギリシャ化されたユダヤ人なんで文化が全然違うんですよ、全然違うの。例えばアメリカにいる日系の日本人の人ですよ、完全に 100% 日本の地ですよ、日本民、大和民族の地なんだけど、その人がここにいて今と日本人と比べて、いやあの人アメリカ人だからって絶対なるでしょ、文化が全然違うから。それとそのぐらい全然違うんですよ。でもその人たちが用いられてったんです。生っ粋のヘブル人と言ったらそれはヘブル語を話すヘブル人なんですけれども、ギリシャ語の文化圏の中で生きていながらユダヤ人だと、そういう人たちが選ばれてきます。その中にステパノと、あとピリポですね、と言って、そしてそれが異邦人とユダヤ人の架け橋になっていくんですよ。間にいるから、間にいるからね、うん。で神様のね使われることって本当わからない。まあそれちょっともう予告品話しすぎてるね、時間にしましょうね、もうやめよう、お祈りしよう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたのストーリーは、 永遠に続くというかしよう、つながっていることを本当に思いますが、私たちが今ここで起こっていることが将来に向けての準備だということを、まあ、パスタチャックはよく言ってました、言ってました。本当に主よ、今起こっていることがわからないということも、あなたは何か次にあなたが用意されているものを準備させるために私たちがここにいることを思います。そして危機が起こったところを今日は学びました。アナニアとサッピラノという危機があって、しかしそのこともしっかりとあなたの方につくのであれば、必ずやもっと大きな勝利が与えられるということを見ることができました。私たちに勇気をお与えください。恐れの霊を受けたのではないと、臆病の霊を受けたのではなくて、力と愛と慎みの霊をあなたは受けましたと、あなたはパウロはテモテに言いました。主、その言葉をもって私たちが聖霊に満たされて、そして、あなたの皆を大胆に述べ伝えることができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。